ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日はですね、ベトナムのお話をしていきたいと思います。対象は FMCG、 食品、飲料、菓子、日用品、文具などの、FMCG 並びにその周辺の消費財メーカーが対象になります。はい、前回までね、フィリピンのお話をさせていただいて、今日からね、ベトナムのお話をちょっとしていこうかなというふうに思っています。で、まあね、ちょうどね、この、まあ、収録はこれがね、実際放送されるのが1月だと思うんですけど、1月の21日にね、ちょうど、ベトナム、インドネシア、フィリピン市場の参入戦略セミナーっていうのは、スパイダーセミナー半年ぶりに開催する予定で、ちょうどその7月にね、弊社本社をこのドラロマンヒルズ森タワーに移転させてきて、なんかバタバタしてて半年間自社セミナーやってなかったんですけど、今までアメリカンクラブでやってた、東京アメリカンクラブでやってたセミナーをこっちに持ってきてね、ドラロマンヒルズフォーラムで、第1回目を久々に開催をするということで、もうね、ちょっとお席が残ってるのか残ってないのかね、収録の時点ではまだ席ありますけど、実際にこれが放送される時には席がまだあるのかないのか分かりませんが、まあ、ご興味のある方はね、ぜひ弊社のホームページから見ていただければと思います。はい、でそんな中で、まあ、ベトナムの市場についてなんですけど、やっぱこの 5,6 年、非常にこの VIP ベトナムに対するプロジェクトも非常に多かったですし、多分この流れというのは向こう5年6年続いていくんだろうなというふうな感覚を非常に強く持っていますと。で、なんでこんだけ VIP がこう熱い、あれを受けてるかっていうと、まあ一つはね、中国からだいぶその FMCG 腰が引けたっていうのが一つ大きく、まあこれは間違いなくあると思うんですよね。で、僕はまあ中国腰引けてる場合じゃないよと思うので、引き続き中国はやっていかないといけないというふうには思っていますと。まあいろんなね、難しさはあるものの、中国は中国で大きな市場、景気が低迷しているとはいえ依然大きな市場なので、引き続きやっていくと。で、同時にやっぱりこの VIP の市場、タイプラス VIP という意味ではね、この VIP 非常に大きくて、でなんでその消費財メーカーここ狙ってるかっていうと、基本的にはもう胃袋の食品メーカーなんか特にそうですけど、胃袋の数なんですよね。で、まあベトナムでね、1億弱9750万人ぐらい人口がいて、インドネシアで2億7000万人ぐらいで、フィリピンで1億強なんで、この3カ国だけで5億人近い人口がいますと。で、なおかつこの5億人の胃袋はとっても若いっていうところが非常に魅力的で、まあ、平均年齢20代で、若い胃袋はたくさんものを食べますと。で、若い人たちはたくさん消費をするので、消費財メーカーにとっては非常に、まあ、魅力的な有望な市場であるというのが、まあ、今の VIP 市場、ベトナム、インドネシア、フィリピン市場でありますと。で、それが日本からね、時差、1、2時間のところに、存在しててね、飛行機で行ってもね、フィリピンで4時間半、一番遠いインドネシアでも7時間半で行けるということで、まあこの市場を取らずしてどう取るんですかというのが、まあ、今の現状の流れなのかなと。で、やっぱそのベトナムもね、まあ、フィリピンもインドネシアもそうなんですけど、消費財メーカーさん何に一番の課題を抱えてるかって言って、やっぱり伝統小売の攻略に一番の課題を抱えていて、そのストアカバレッジ伸ばせなかったらもう勝てないんですよね。その若い胃袋まで到達しないと。いくら近代小売で商品を売ったって、伝統小売の店先にしっかり商品が並ばなければ、この中間層の若い胃袋は取れないよねという、まあここの課題がやっぱり一番大きくて、でやっぱり見てみると、そのなんか日系のスーパー止まり のステージのメーカーもいれば、まあローカル系のね、近代小売 の棚のステージのメーカーもいるし、で伝統小売まで行ってるステージ のメーカーもいますと。ただ、まあ、まだ不十分でそこに課題が残ってるみたいなね、そういう企業が、まあ、多いのかなと。でベトナムの小売市場の規模をだいたいその、まあ、今の為替レートで、3兆円ぐらい、あるわけですよね。23兆円、日本が150兆円なので、それと比べるとだいぶ小さいですけど、でもこの ASEAN6 でね見るとね、 ASEAN6 全体では150兆円近いので、基本的にはASEAN6 で見たらもう日本と変わらない。でベトナムだけで見ると23、4兆円ぐらいということで、まあ少し小さくは見えるものの、これは日本の小売市場以上のスピードで成長しているし、あとその ASEAN6 の中では人物金情報がものすごく早く行き来しているので、この ASEAN6 の150兆円を取るという意味ではベトナムを抑えるということは、まあ非常に重要であるというのは一つあるのかなと。でこんな、まあ重要なベトナム市場なんですけど、やっぱその近代小売の数がね、主要なところでまだ8500とかね、そんなレベルなんで、基本的にはその伝統小売が66万点ぐらいあって、まだ8割ぐらいは伝統小売でこの商品が流通してるね、食品および日用品カテゴリーにおける近代小売と伝統小売のその比率をね、金額ベースでこう見た時にね、まあ8割言い過ぎかもしれないですけど、まあ少なくとも7割ぐらいはこうそっちで流通してると、いかにその近代小売を抑えながら、そこである程度のそのプレゼンスを発揮しながら伝統小売に配下をするかということはすごい重要で、8500店舗にいくら商品並べたってね、日販どれだけ売ったってさ、9750万人の人たちには届かないですよね。なので66万点の伝統小売にどれだけ取れるかと、そのうちの食品だったら、まあ30万点ぐらいが多分食品が置いてあると思いますので、35万点ぐらい置いてあるかな、40万点ぐらいかな。なのでそれをどうやって取っていくかと。で一気に40万点なんて取れないので、いかに毎年毎年そのストアカバレッジを増やしていくかっていうことが、強いてはセルアウトを増やすということにつながるわけなので、まあそこに課題をまあ皆さん抱えてますよというのが一つですかね。でちょっと今日ね、また時間来ちゃいましたので、これぐらいにしときますけど、また次回ベトナムのお話を引き続きやっていきたいと思います。はい、皆さん、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。